道端に石黒木が見えたので近づいていかれたが、歯の他には何もないのに気づかれた。それで平子はその木に、お前の身はもういつまでもならないようにと言われた。するとたちまち一軸の木は枯れた。弟子たちはこれを見て驚いていった。どうしてこうすぐに一軸の木が枯れたのでしょうか。イエスは答えて言われた。まことにあなた方に告げます、もしあなた方が信仰を持ち疑うことがなければ、一軸の木になされたようなことができるだけでなく、たとえこの山に向かって動いて海に入れと言ってもその通りになります。あなた方が信じて祈り求めるものなら、求めるものなら何でも与えられます。以上です。
おはようございます。
おはようございます。
遠くから近くからようこそおいでくださいました。神様はあなたを愛しておられます。あなたでしかできないことがあります。そして、まだ、その使命が果たされないうちをですね、お迎えが来ないと信じております。お祈りいたしましょう。恵みと誠に富んでおられる愛する主イエスキリストの父なる神様、あなたほど美しい方はいらっしゃいません。あなたほど素晴らしい方はどこにも存在しません。あなたこそ私たちの作り主であり、デザイナーであり、メーカーさんであり、クリエイターであられる方です。一人一人オーダーメイドに手塩にかけて、その人にしかできないことをさせようとして、あなたがデザインし、母の胎の中で組み立て、私たちをこの世に生まれさせてくださり、今日まで生かしておられます。誰のおかげかと問えば、すべては主よ、あなたのおかげです。今あるはただ主の恵み、それ以外に何者でもありません。自分を誇ることが多い私たちかもしれませんが、主よどうぞ謙遜に砕かれた魂、砕かれた悔いた心を持って主の御声に耳を傾けることができますように。そして主よ、この先何年この地上の人生を生かされるか分かりませんが、豊かな実を結ぶ人生、いつまでも残る実を結ぶ人生を私たちに備えてください。収穫を前にして台無しになってしまうような、そんな悲惨な人生になりませんように、主よどうぞ私たちの歩みを助け、守り、導いてくださることをお願いいたします。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。
今日は午後からゴスペルのワークショップというものがありますけれども、ゴスペルという言葉はもともと新約聖書の最初の4つの福音書に使われております。福音書と呼ばれるのがこのゴスペルと言われる内容になっております。今日はですね、前々から順番に読み進めているマタイさん、主税人の、お金が神だよと考えていたそのマタイさんがイエス様に出会ってお招きをいただいて、私についてきなさいと言われてですね、その修正書を後にして、お金を神様とするのではなくてイエス様を神様とし始めた、そのマタイさんが書いたマタイの福音書を順番に見ていきたいと思います。今日読んでいきたい、耳を傾けたい御言葉はマタイ21章の18節から先読んでいただいたところです。小さなロバの子に乗って、まだ誰も乗ったことがない未経験未調整なものを主は豊かに用いてエルサレムに登っていかれました。そこで宮清めをなさり、そしてハンディキャップを持った人たちを癒されました。その後の話です。子供たちは、イエス様に対して、賛美を捧げていました。賛美は幼子と血の御用たちの口に用意されたとあります。イエス様は彼らを後に残し都を出てベタニアに行き、そこに泊まられた。ベタニアというところを宿泊の拠点にしていて、そこから朝になるとまたエルサレムの宮に登っていかれる、その途中でした。18節、朝の出勤途中のような状況でしょうか。私先週は週に2回ほどですね、東京往復したんですけども、かなり大変だなと思いました。毎日出勤なさっている方はどんだけ大変なのか、もう通勤だけでですね、1時間半から2時間かかってですね、もう満員電車の中で、あーっという中でですね、大変なことであります。朝ごはんをしっかり食べていかないとですね、途中でお腹が減ってしまって、もう仕事どうするじゃない、職場にたどり着けないかもしれないということになるかもしれません。18節、そのような状況だったかもしれません。翌朝イエスは都に帰る途中、空腹を覚えられた。 腹が減っては戦ができない。イエス様もですね、神様であられる方ですが、私たちと同じ生身を、肉体を持たれた 100% 神様なんですけど、 100% 人間になられた神様ですから、私たちと同じ空腹を覚えたり、また疲れを覚えたりすることがあります。お腹すいたな、ぐーっと腹の虫が鳴ったでしょうか。腹時計が鳴った。そういえば朝ごはんを食べていない。道端にイチジクの木がありました。お、もしかしたら実がなっているかもしれない。この時期はまだちょっと収穫には早いかもしれないけど、小さな実がもうついているはずだ。そんな形でイエス様はイチジクの木を見えたので近づいていかれました。ちょっと期待してですね、小さく実がなっているんかなと、期待をしながら、葉のほか何もないのに気がつかれていきます。イチジクの木というのはですね、教会の裏にもありますけれども、もちろん葉っぱがかなり茂ります。ところが実を結ぶイチジクというのは、葉っぱと同時に最初から小さな実が出始めるんです。どんな植物でも同じですよね。カボチャでもその辺に、あの、何でしたっけ、ひょうたんなのか何だか、なんかそこにもありますけど、あの、ちゃんと花が咲いた後にですね、小さな実ができ始めたらですね、ちょっと期待が持てます。しばらくするとその実が少しずつ少しずつ大きくなっていって、収穫の時には大きな素敵な実になる。ところが葉のほか何もないというのは、その先何ヶ月待っても実はない、収穫はありえないという状況であります。実を結ぶ兆しがない。どれだけ時間をかけて待っても、この方向性でこの植物が実を流せることはありえない。イエス様はそれを見抜かれたのです。それはちょうどイスラエルの人たちの姿のような状況でした。イスラエルの人たちはこれ以上ないというほどに神様に祝福されて、すべてお膳立てしていただいて、実がなるように待ち望まれていたのです。酸っぱいブドウではなくて、おいしい甘いブドウがなるのを主は待ち望んで、すべてをお膳立てしてくださいました。私たちの人生もそうなんですけども、そのことをちょっと覚えるために、旧約聖書のイザヤ書という書物を開きたいと思います。イザヤ書、旧約の後ろの方ですが、1132ページぐらいになるでしょうか。イザヤ書の5章、ぜひ開いていただけたらと思います。今日ちょっとイエス様がですね、厳しいお取り扱いをなさるんですけども、そこに至るまでには長い時間と忍耐があるということだけはぜひまず覚えたいのです。そうでないとイエス様がいきなり突然厳しい裁きをなさる、とてもない、とんでもないひどい方だと勘違いするかもしれませんので、イザヤ書5章の1節からお読みいたします。聞いていてくださるも感謝です。預言者イザヤという人物が、イエス様が生まれてくるクリスマスの700、800年前の紀元前 BC ビフォアクライストの時に、キリスト以前の時代に、預言をいたしました。さあ我が愛する者のために私は歌おう。そのブドウ畑についての我が愛の歌を。我が愛する者はよく肥えた山腹にブドウ畑を持っていた。彼はそこを掘り起こし、石を取り除き、そこに良いブドウを植え、その中に櫓を建て、酒舟までも掘って甘いブドウになるのを待ち望んでいた。ところが水ブドウができてしまった。神様という方は本当に念入りに計画をなさって、こういうふうにしていけば必ず実を結ぶというですね、全てのお膳立てをしてくださいます。昔私カボチャを植えて育てようとしたことがありますが、カボチャは難しいみたいですね。最初に地ならしをしてですね、地にかなりですね、栄養のあるものを埋めておいてですね、整えておかないといきなり植えてもカボチャがならない。なってもこれぐらいのちっちゃなカボチャしか収穫できなくて悲しかったです。しかし神様という方は全知全能の方ですから、それぞれ私たちの人生においてその人がどうすれば実を結ぶことができるか、一番その人がその人らしく美しく世界で一つだけの花を咲かせ、そして世界で一つだけの実を結ぶために神様は全てのお膳立てをしてくださいます。まずよく肥えた山腹、そこにブドウ畑を用意されます。そこを掘り起こし、石を取り除き、根をしっかり張りやすいようにしていきます。そしてそこに良いブドウを植えます。そうです、私たちはもともと良いものとして植えられました。その中に油を立て、酒舟まで掘って、なんかアライグマみたいなのを着てですね、食べてしまわないように、このダメになる前に、あ、そうですね、あの、いろんなものを植えた経験があります。ミニトマトも植えた経験がありますが、バッタが来てですね、あっという間にですね、 食べられてしまって、もう本当に1個ぐらいしかミニトマト残ってなくてですね、悲しかったんですね。でもそういうこの虫が来たりとか、獣が来てですね、作物が台無しにならないように神様がちゃんと見張りをしてくださって、そして酒舟までも掘って甘いブドウになるのを待ち望んでください。これが私たちの作り主になる神様のなさってくださっていることです。全てをお膳立てて、あなたが神様にただ聞き従っていくならば、神様をあなたのディレクターとして本当に素直に聞き従っていくならば、おのずから豊かな豊かな実を結ぶことができるように神様は全てのお膳立てをしてくださっています。ところが残念なことに、ほとんどの人は期待外れになってしまうのです。水ぶどうができてしまう。そこで3節以降、主はおっしゃいます。さあ、私と我がぶどう畑の間を裂け、我がぶどう畑になすべきことで、なお何か私がしなかったことはあるのか。神様の必要な叫びです。もうできる限りのことをしたはず、ベストを作って尽くしておもてなしをして、本当に最善のもうできるベストを尽くしてですね、収穫を待ち望んでくださっているんです。何か私がしなかったことがあるのか、全てをしてくださいました。ところがなぜか甘いブドウじゃなくて水ブドウができちゃった。そこで神様は5節以降でこんなことを語ります。さあ、今度は私があなた方にしますよ。私が我がブドウ畑に対してすること、その柿をも除きます。荒らしてるに任せます。石垣も崩します。踏みつけられるままにします。もう滅びるままに、なすがままにしてしまいます。枝は下ろされず、葉は草は枯れず、草ぼうぼうになり、茨と泥が生い茂って、そしてもう雲にも見えじて雨も降らせないよ。そんなことを主はおっしゃっていかれる姿がここにあります。このような主の、言葉を覚えながらですね、今日のマタイの21章に戻っていきたいのです。神様は特別にイスラエルという人たちを、選び、まず先に選び、これ以上ないということに徹底的に祝福し、もう祝福の限りを注いでですね、そして桁外れの祝福の中で良い実を結ぶように、全世界の祝福の源さんになるようにと主は願っていました。ところがイエス様が来られた時のエルサレムはまさに酸っぱいブドウができているような状況、そして葉の他は何も茂っていない、良い実を結ばせる兆しは一つも見えない、そういう人たちばかりがいたのです。葉の他は何もないのに気づかれた。この先待っていて、もう 今の時点で小さな実がないので、どれだけ待っても無駄だというのに主は気づかれました。そこでイエスはその木に厳しいことを言われます。この時初めてイエス様はこういう厳しいことを言われます。お前の実はもういつまでもならないようにと言われた。するとたちまちイチジクの木は枯れたと聖書は記録しております。葉のほか何もないイチジクの木、この先どれだけ待っても豊かな実を結ぶことは無理だと見切られてしまったその木を厳粛に裁かれていかれる主イエスの姿があります。主は早くからたびたびできる限りのことをした後、長い間待ってそれでも実を結ばない場合、速やかに厳粛に裁きをなさるということを聖書は記しております。新約聖書だから優しいイエス様の姿だけが出てくる、そんなことはありません。新約聖書にも特別厳しいイエス様のお姿があります。裁き主としてのイエス様のお姿です。葉のほかは何もない、どれだけ待っても良い実を結ぶ兆しがない、そのような木は厳粛に裁かれて枯れていく岩になるのです。それに対して今日の起承転結の木の部分はそのところですが、章の部分を見ていきたいと思います。すると弟子たちはこれを見て驚いて言います。どうしてこうすぐにイチジクの木が枯れてしまったんですか。するとたちまちイチジクの木が枯れたとありました。弟子たちはこれを見て驚いたんです。どうして こんなにすぐにイチジクの木が枯れちゃったんでしょうか。弟子たちはびっくりしてイエス様に尋ねなければならなかったです。その時にイエス様は答えていかれます。 起承転結の天の部分がその部分です。21節、イエスは答えて言われます。まことに、これはもともとの言葉で言うとアーメンという言葉ですね。アーメンというゴスペルもありますけれども、あの歌のアーメンという意味はですね、本当に嘘じゃない、真実な心の底からの本音だという意味ですね。まことにアーメン、今から言うことは嘘じゃないよと主はおっしゃるのです。まことにあなた方に告げます、もしあなた方が信仰を持ち疑うことがなければ、一時期の木になされたようなことができるだけではなく、たとえこの山に向かって動いて山に入、海に入れと言ってもその通りになります。そして結論、あなた方が信じて祈り求めるものなら何でも与えられますと主はおっしゃっていかれます。今日の天の部分はですね、イチジクの木が枯れたんです、どうしたことでしょうかというその問いかけから、信仰の可能性を、教えていかれることになります。イチジクの木が枯れた、いやそれ以上の大きなことを信仰を持っている人は、あなたが信じるときに奇跡が起こるんだというのです。ホイットニー・ヒューストンさんとマレイア・キャリーさんがですね、デュエットをして、When You Believe という歌を歌いましたね。プリンス・オブ・イジプトの、 主題歌になっていましたけども、アニメのプリンス・オブ・エジプトというですね、映画がありますけども、ドリームワークスが作った、あの主題歌になった歌です。あなたが信じるならば奇跡が起こる。たとえ今、祈りが虚しくですね、独り言のように空に、神様のところに届いてないと思ったとしても、それでも私たちがそんなことができると考えるずっと前から、もうすでに山は動いていたというのです。祈りというのはそういうものです。私たちはコップの中に水を注ぐような行為をしているのが祈りだと思います。ジョロですね、あるいはこの水差しでこう水を注いでいる、最初のうちは何もお姿がありません。のれんに腕をし、ぬかに釘、このな神様仕方ですかという状態です、ね、祈っても祈っても何も起こらない、もう諦めようかな、もうやめようかな、何度思うかとか分かりません。しかしだんだん祈りを諦めないで続けていくならば、やがてかなり祈りの兆しというか、祈りは答えられつつあるというその兆しが見えてきちゃうんですよね。そうするとがぜん張り切ってですね、祈りがこう力がこもります、熱がこもります。そうするとですね、やがて溢れ出すんです。その時にはっきりと神様は祈りに応えてくださる、生きて働かれる神様なんだ、神様本当に生きてらっしゃるんだということを実体験することができます。これが本物のスピリチュアル体験でしょう。それがない人は、実際に祈ってそういう体験をしない人はあんまり強い信仰は持てないと思います。イエス様はおっしゃいます。まことにアーメン、今から言うことは嘘じゃないよ、あなた方が信仰を持って疑うことがなければ、イチジクの木になされたようなことができるだけじゃなくて、山に向かって海に入れって言われですね、入るぐらいの山を動かすことの、動かされること、山のことしみたいな、その問題課題をですね、ガガガガガッとあなたが祈りによって押すことが、動かすことができる。結婚の問題、子育ての問題、介護の問題、仕事の問題、人間関係のいろんな難しい問題、なかなか治らない病気の問題、いろんなそれぞれに戦いを抱えてそれぞれの人生を戦っていらっしゃると思います。しかし私たちがその戦いに勝利するためには、祈りという武器を絶対に用いなければなりません。祈りなくしてクリスチャンはただの人間、弱っちいんです。本当に弱いです。無力です。いろんな人から期待されます。あなたクリスチャンなんでしょ、あなたクリスチャンなのよね、でも何もできないんです。祈りはその無力さ、愛のなさというところから始まっていきます。神様、私は本当に無力です、自分の力では何もできません、助けてください。そこから全てが始まってきます。無力こそ祈りの原点であります。そして今日ぜひ皆さんとお伝えしたい結論を申し上げます。実を結ぶ人生の秘訣です。誰もが実を結ぶ人生を生きたいと願うでしょう。その秘訣を今から申し上げます。実を結ぶ人生の秘訣は、聖書の御言葉を信じて、この御言葉を、聖書の言葉をディレクターとして指導者として祈り求めることです。 あなた方が信じて祈り求めるなら何でも与えられますとありますが、ここの部分、この信じて祈り求める、特にこの何を信じるのか、このところがとても大切なところです。もしも聖書の言葉から離れて自分勝手な思いで、この自分の願いが叶えますようにということであれば、かなり的外れな祈りをしていくことになるかもしれません。しかし聖書の約束に基づいて聖書の言葉に導かれて祈っていくならば、的を外すことがなくなります。そして神様に確かに動いていただく、神様が立ち上がってくださり、神様が動いてくださり、そしてその山を動かすことのできる、そして実を結ぶことができる人生へと変えられてまいります。今日の祈りの課題は、聖書の御言葉を、聖書の言葉を信じて結実、実を結ぶことを祈り求めようと書きました。人生にも季節がありますね。春夏秋冬があります。春夏秋冬、私先週で46になりましたから、ちょっと夏から秋に近づいているかもしれないと思いますが、まだまだですよね。まだまだ春かもしれませんね。もう80歳とか超えていらっしゃる方に比べたら、もう全然もうまだ春よって言われる世界だと思いますが、しかしやはり人生はですね、それぞれに春があり、夏があり、秋があり、冬が来ると思います。この秋が来たときに、秋が近づいてくるときに、あなたの人生は実を結ぶ兆候がありますでしょうか。これから先似たような生活習慣を持って同じようなことをやり続けて、あなたが人生の秋を迎えたときに実を結ぶ兆しがありますか。今すでに小さな実を結んでいらっしゃるでしょうか。それとも今何も葉っぱのほか何もないというようなですね、ちょっと無味乾燥なというか実がない人生であるならば、あなたがその方向性であと何十年生きても実を結べないと思います。絶対結べません。毎日の生活習慣の積み重ねが人生なんですから、その人生で時間をどう使うか、お金をどう使うか、命をどう使うか、それによってその積み重ねで人生の実が集大成として結ばれてきますから、その今結ばれてないのであれば、その方向性でいくら頑張っても無理だと思います。はっきり言って無理だと思います。今実を結ぶ兆しがない、手応えがない、小さな希望がない、それがないと私たちは簡単に閉塞感にとらわれてしまうでしょう。何やってもダメだなと思っちゃうでしょう。もう早く召されたいなと思っちゃうかもしれません。やることもう少し全て裏目に出てるんじゃないか、そう考えるとですね、もう祈ることも生きていくことも辛くなるかもしれません。しかしもしも私たちが小さな実を結ぶ兆しを持っているなら、今すでに小さな実が結ばれつつあるというのを見れたらですね、あ、この方向性でいったら近い将来この実が豊かな実を結んでいくんだということが見えているならば、決して閉塞感にとらわれないと思います。その方向性でやっていけばいいんだと確信持てるからですよ。だけどそれがないならば、今何も実がない、葉っぱしかない、そういう人生であるならば、その先何十年頑張っても無味乾燥というか実を結べない、やることなすことをいろいろやったけど結局何も残ってないということになりかねません。ですからこのことをぜひ覚えていきたいのです。聖書には人生の処方箋のような言葉もいっぱいあります。そして人生のディレクション、方向を方向づけてくださる、また導いてくださる言葉があります。例えば伝道者の書の10章10節という言葉にはこんなことがあります。もし斧が鈍くなったとき、木を切る斧ですね、巻き寄っていらっしゃる方もいるかもしれません。木を切る斧がですね、鈍くなってしまったときに、その刃を研がないともっと力がいると書かれています。これは何を言っているんでしょうか。実を結ぶ人生の秘訣だと思います。一生懸命頑張り続けると歯が鈍ってくるんですよ。そうするとちゃんとその仕事を辞めて休んで歯を研ぐようなスキルアップするような時間を持たなきゃいけないんです。同じような鈍ったままでいくら力を合わせて休みなく働き続けても全然成果が上がらないですよ。はっきり言って鈍いんですから、切れ味悪いんですから。だけど一番の秘訣は、もう鈍くなったなという時にはその仕事を辞めてちょっと休みを取って そしてリラックスしながらですね、そしてリハビリというのがですね、こう磨いた後にまたやると、これは切れ味がいいというですね、本当に実を結ぶ奉仕、実を結ぶ仕事になっていくと思います。もし斧が鈍くなったとき、その刃を研がないともっと力がいる。しかし知恵は、スキルは人を成功させるのに益になると語ります。私たちがもし葉っぱのほか何もない一軸の木のような人生であるならば、これを覚えていく必要があるでしょう。しかし葉っぱと一緒に小さな実を実らせていくことをぜひ覚えていきたいと思います。私たちはどんな実を結んでいるか、そのことも点検したいと思うんです。ガラテヤ人への手紙5章、ちょっと今日はいくつか聖書を開いてすみません、新約聖書の後ろの方にガラテヤというところがあります。ガラテヤの5章、22、23だけ読みます。聖書を約束している良い実というのは、こういう、実です。ガラテヤ5章の22から23節。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。人格的な実というふうに言えるかもしれませんし、イエス様のように似せられていく、そのような実と言えるでしょう。私の心の中に少しばかりの愛が芽生えているでしょうか。喜びがあるでしょうか。平安があるでしょうか。寛容な懐の広さがあるでしょうか。親切でしょうか。それとも悪いことばっかり考えているんじゃなくて、少しばかりの善意があるでしょうか。あるいは嘘ばっかりついてるんじゃなくて、見えばっかり張ってるんじゃなくて、誠実なところがあるでしょうか。乳は穏やかな心、また泊まりたい時に泊まれる自由、分かっていてやめることのできるその自制、セルフコントロールという身を結んでいるでしょうか。この方向性で身を結んでいくための秘訣を最後に申し上げていきたいと思います。最後に開きたいのは、ヨハネの福音書です。ヨハネが書いたゴスペルと言われる、ヨハネ福音書の15章です。ヨハネ15章の1節からのところを、味わっていきたいと思います。そこにはまさに、実を結ぶ人生の秘訣が、しかも良い実を結ぶ人生の秘訣が記されております。ヨハネ福音書15章の一節、イエス様が自己紹介をされた中の一つの言葉です。私は何々です。 I am なんとか、エゴエミなんとかとおっしゃってるんですけども、私はここでは誠のブドウの木であり、私のお父ちゃんは農夫ですと、イエス様は天のお父様のことも紹介しています。しかしご自分のことを、本当の良いブドウの木なんですと言われています。そしてですね、五節をご覧ください。イエス様と私たちの関係が切っても切れない深い関わりがあるということを聖書は教えています。15章の五節、イエス様はおっしゃるんです。私はブドウの木ですよ、そして皆さん、あなたは枝です、ブドウの枝なんですよ。私という良いブドウの木に接ぎ木をされた枝なんです、皆さんは、とおっしゃるんです。イエス様がブドウの木で、あなた方は枝です。そして人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、しっかりとつながっていて離れていないならば、そういう人は多くの実を結びますと記されています。これが秘訣です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。しかし私を離れては、あなた方は何もすることができない。特に良い実を結ばせるという働きは絶対無理だよと主はおっしゃいます。良い実を結ばせるなんていうのは、努力とか頑張りではどうにもならない問題です。心の中の様子がですね、変えられていくということですから。しかし主は私たちを接ぎ木してくださって、そしてイエス様と結びついているならば、おのずから良い実を結ぶことができるように導いておられます。 最後に一箇所、一つだけ本をご紹介したいと思いますが、パウロ・コエリョという人がいます。なんかかなり本を書かれている方で、ちょっと聖書そのものとは違うことがもう考えに書いている方もいますが、聖書と確認しながらこれを読むととてもいいかなと思います。このアルケミストという本があるんですけども、その中でですね、こんな文章が出てきます。お前が何かを望むときには、宇宙全体が協力してそれを実現するために助けてくれるのだ。すごい言葉ですね。あなたが何かを望むときには、宇宙全体があなたに協力をしてそれを実現するために助けてくれるというんです。宇宙全体があなたのヘルパーさんになってくれるというんですね。でこれは半分聖書的だと思います。でも半分注意しなきゃいけないのは、聖書の御言葉に基づいてというところがあれば、宇宙全体が協力して三位一体の全知全能の神様ご自身が全力を尽くして協力して私たちの願いを叶えてくださる、そのことは聖書が約束していることだと覚えています。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださる。これこそ神に対する私たちの確信です。私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、神様に願ったそのことはすでに叶えられたと知ることができます。神様が願っていらっしゃる方向性で祈るならば、絶対に神様はその祈りを聞いてくださって、それを叶えてくださる。宇宙全体を動かしてでも、全ての人間関係を動かしてでも、山を動かし、主は私たちをいかにかして実を結ぶことができるか、その方向性で、さまざまな約束をしてくださっています。私たちもそれぞれ祈りの時を持っていこうではありませんか。1分ほど時間を取ります。本当に、この先ですね、何年か、分かりませんが、この地上の人生を終えていくとき、もちろんその向こうに、永遠の世界が待っていますけれども、しかし豊かないつまでも残る実を結んでいくために、主の前に祈っていこうではありませんか。1分ほどそれぞれ自分の言葉で祈っていただけたら感謝です。神様、私たちの人生は実を結んでいるでしょうか。これから先同じように生きて実を結ぶ可能性があるでしょうか。どうか神様、一度しかない人生、そして限られた人生の中で本当にいつまでも残る確かな実を結んでいくために、この聖書の言葉に導かれて、神様、ブドウの木であるイエス様にしっかりと結びついて、そして時が来ると実がなり、その葉は枯れない、その人は何をしても栄えると約束されているような桁外れの祝福を私たちが実体験して、本当に神様、実り豊かな結実の人生へと導いてくださることを心から願います。そのために神様、今日の午後の、ゴスペルのワークショップや、またさまざまな、身近なところで起こること、その置かれている場所で起こること、そのすべてをあなたが用いてくださることを信じて感謝いたします。どうぞ主よ、あなたが導いてくださいますように、主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。